こんにちは、渡辺夫婦です。今回は夫婦対談でお送りしています。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
あれ、なんかいつもの挨拶めちゃ短いね今日。
え、
お悩み人生相談チャンネルです。
ちょっと迷ってる
あ、迷ってんの。
うん、なんか前までのやつなんか聞いてもようわからんなと思って。
そうかな。
うん、まあ、人生相談チャンネルって感じなんかなちょっと最初の冒頭どういうかちょっと迷ってます。
うんうん、
まあ、あの人生相談というかお悩み相談というか、まあ、リスナーのね、皆さんからいただいたレターにね、お答えしていくようなチャンネルなんですが、今回は、部屋着の、まあ、お悩みというか質問についてだったり、
うん、
まあ、あとはメッセージとかね、妊活関係のレターなんかにもお答えしていきたいと思ってます。
はい
はい、じゃあ最初のレターですね。
お願いします。
いちごのギフト付きでありがとうございます。こんにちは、いつもお世話になってます。鍋友のレイです。大吉さん、エミさん、多層川さん、お元気でしょうか。私は季節の変わり目にやられたのか、ちょっと頭がぼーっとしていますが元気です。さて質問ですが、お二人や鍋友の皆さんはお家にいるときどんな服装でいますか。私は帰ってくるとすぐお風呂に入り、そこからはずっとパジャマです。そのまま寝て、休みの日は出かけるまでそのまんまです。なんとなく気になったので、よろしかったらお答えください。鍋友の皆さんもぜひ。裸族とかいるのでしょうか。一人暮らしならやりたいです。
レイさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
また面白いご質問いただいて嬉しいです。
うん、部屋着ね。
部屋着、
まあ、家に帰ると何着てるかみんなわからんからね。
これめっちゃタイムリーやってん、このレターいただいたん、
うん、
もうほんまここ1ヶ月ぐらいっていうか、もう1ヶ月どころか、もうこの何年も、ずっと家着どうしようって悩んでて。
そうやな、
家着と外着の違いとかから始まってさ、
家はイオンも含むのか
そう、イオンも含むのかどうなのか、
散歩も含むのかとか。
そうやねなんかさ、いや、この前はだからもう大阪とかもうガチで友達と遊びに行く服と家着だけっていう風に決めたみたいな言ってる回があったかと思うんですけど、
うんうん、
そっからなんかまた結局なんか家着にしたはずやのにそれでイオン行っちゃうみたいな日結構あってさ、
うん、
でなんかほんでやっぱりそうなると、うわ、なんか恥ずかしいみたいな、なんか GU とか入ったりすんねんけどさ、
うん、
そこ鏡いっぱいあるやん、自由とかユニクロって。
ああ、ああ、
ふと映んのよ自分の姿が、
うん、
え、誰このおばはんってもうめっちゃ髪ボサボサやしもう靴も、靴はまあピカピカで買うそういえば靴は磨いてるからピカピカなんやけど、
まあ、ただそのだから服と靴のかなんか合わせ方とかやろ。
あ、そうそう、もうなんか全身グレー黒に覆われてて、でもうメガネやしドスピンやし、これはやばいって、なんか
スウェットスニーカーみたいな、ね、
そう、恥ずかしい恥ずかしいってこう外出た時に思うよね。
うん、
で大君に、うわ、これ服恥ずかしいわとか言ったらさ、なんでなんか家着で外出てんのよみたいな、それなんか家着やみたいな、なんであの尻尾すんの、上着着いひんのみたいな。
そうやん、
で怒られんねんけどさ、あー、まあ確かにしまったって。
いや、確かにってさいや、そういうルールでやってんのにさ
いや、まあいつもそう思うねんけど、
ついなんかもう家着のままポーンって出ようとするからさ、いやいや外やからそこみたいな、
なんか言おうやったらいけちゃうかなとか思うねんけど。
いや、まあいけるはいけるけどな。
っていうのと、やっぱあのガチの大阪用の服とかってさ、あんま汚したくないとかさ、
まあ
こう汗ばむ日にあんま着たくないなみたいな、だからジム行く日とかはあんま着たないんよ、その上着。
うん、
汗かいてその汗がなんかつきそうで汚れそうやから、
うん、
って思ったら家着しかなくてさ、
うん、
で最近だからずっと思ってたんが、もうやっぱ家着は家着でもちゃんと自分がちょっとでも可愛いって思う服にしようと思って、
うん、
まあ、それはなんかたまたまそれでイオン行った時に恥ずかしいっていうのもそうやし、なんかそもそもよく考えたら家、私家にいる時間がもう圧倒的に長いのさ、あ、長いのさ、笑た
長いのさ、短いのさ
長いのやんか、
うん、
で長いのに一番自分が嫌いな自分でいる時間が長いっておかしくない、
うん、まあ、そうや
って思ってん、ふと。 もうグズグズでさ、服もなんか犬のプリントの書かれたでかいスウェットとかとい
やあれ気に入って着てたや
んあれ気に入ってんねんけど、まあでも、うん、まあやっぱ家着は家着やんか。
まあまあ、
でなんかそれおかしいなって思って、おかしいっていうかなんかもったいないなというか、なんかその時間が長いからもうどんどん自分が女性としてなんか落ちていきそうな感じするって思って、
うん、
って思って、じゃあまずどうしたかっていうと、まずもう服自体見直そうと思って、
うん、
で今まではもう結構上も下もめっちゃダボダボのやつ着て、体のライン出るのゼロみたいな、
はあはあ、
もうお腹もどんだけ出てても誰からもバレませんみたいな、はあ、感じの服で、でもう極端みたいな、
ああ
もうバスエットみたいな感じやってんけど、
うんうん、
それちょっと改めて女性らしくちょっとワンピースにしようと思って、
うんうん、
でワンピースやったら、まあ、これ大君がやってくれてんけど、もうワンピースでええやんみたいな、
うん、
ワンピースやったらもうそのまま上にパッて羽織ったらもう全然イオンでもいけるからみたいな
まあそうやな、うん、1枚で完成してるやつやからな。あ、そう
やね、1枚でもう誰がどう組み合わせても変になるってないやん、もうだってその1枚で完成してるもん。
完成してるし、まあもうパッて切れるからな。
そう、
まあ部屋着としても楽なんかな、素材次第ではな。
そうそう、なんでもう大慌てでまず GU でめちゃ安なってた990円のワンピース買ってきて、
うん、
でこれ今日着てんねんけどさ、うんうん、これめっちゃ可愛いねやんか。
まあいいやんそれ。
そう、よかってめっちゃ。でこれにトレンチコート合わせたらもうなんかめっちゃおしゃれでさ、こんなおしゃれでイオン行っていいのかしらって思うぐらいめっちゃおしゃれになったからな。
いやてかイオンさ、あの普通に渡辺さんですか
みたいな、それめっちゃ声かけられる、
声かけてもらう機会多いからさ、うん、店員さんとかもいたりするし、
前だからそのグズグズの服で GU 見てたらえ、ゆみちゃんですかって言われてもうめちゃびっくりした。
いやそうや、もう家ちゃうで、まあ、家みたいに気軽に行くねんけどさ、あの見られてるからだからそういう時もあ、しまった、
いやそうな
んよ、こんなもう意味わからん服で出てきてもったってならへん方がええわな。
そうそう、
うん、
でまずワンピースに変えたら、まあ、すごく快適やし可愛いし、でまあ朝も迷うことなくなったし、そもそも迷ってなかったけど、まあ、とりあえずもうめっちゃいいやと思って、なんで、主体はワンピースにしました。でそっからさらにちょっとプラスアルファ最近やってることがあって、その家の中で過ごす時間が長いのに家で過ごしてる自分の姿が嫌いっていうのをどうにかしようと思って、
うん、
まず毎日眉毛を描くことにして、
あ
化粧はせえへん。
あ、それはなんでなん。
それはまあやっぱあのめんどくさいがもう8割、
まあ、まあそやな、
めんどくさいが8割と、あとまあ化粧したらさ、お風呂でオイルで流さなあかんやん、うんうん、もうそれもめんどくさいね、めちゃ。
まあそうやな、
そう、もう石鹸でバツンって洗うだけがいいから。
めんどくさい8割とめんどくさい2割で、めんどくさい10割って
そう
まあそうやな、
そうそう、めんどくさいが9割で、ほんで1割はまあ肌はやっぱ何もせん方がいいって。
まあ、それは思 う,
そ う, そ う, そう、
なんかあんま毎日いろいろ塗っててもな、そうそう、やっぱちょっとお肌には良くなさそうではあるよね、
かなって思うから、まあ、まあ、あの休憩っていう意味合いで何もない日は化粧しない。
あ、なるほど。
けど眉毛はまず色塗る、
うん、
でもそれはさ、あのヘビーローテーションっていうよくあるやつあるけどさ、別にヘビーローテーション押してるわけじゃないねんけど、
うん、
をあのもう洗面台に置いといて、
うん、
朝顔洗うやんか、うん、顔洗ってで保湿した後にもう保湿の隣にあんねん、
うん、
もうすぐ眉毛を塗る、
うんうんうん、
ですぐ塗った後次紅も引く
紅も引くな、
紅も引くねん、
はあはあ、
でこれ最近我がめちゃハマってるリップモンスター、うん、皆さんご存知だと思うけど全然色落ちせえへん、ケイトから出てる口紅なんやけど、
え、それどこに置いてるん。
これはな、だから置き場ちょっと変えたいねんけど、
ほんま洗面台に置きたいん。
そう、ほんま置きたいけど、あの寝室にある。
あ、置いてない、置いたらいいやん。
いや置きたいねん。
置く場所ない。
置く場所今ない、今だから探してる。
ああ、整理、まあでも整理したら置けるやろ、あんなちっちゃいねんから。
うん、
ああいいやん、洗面台でいろいろ水だく揃って。
そうそう、ほんでな、最近気づいてんけどさ、というか最近わいが気づいただけで、これまあまあなんかこの前本読んだら美容の常識ですみたいな書いててんけどさ眉毛と口紅描くだけですごい華やかになるんよ。
ああ、
ほんまに、
ああ、
なんかパッて顔が華やかになって、うわこれめっちゃいいやんって思ったよね。
まあ、手があるよね。なんかその化粧塗らなあかん面積も狭いからさ、
あ、そうそうそう、
すぐ終わるしね。そうそう、パッパッパって塗って終わりやから。
そう、ペンペンってほんで塗って、でさらにあんねん、こっから。
あ、そう、
大事なことが、
はいはい、
でピアスとネックレスをつける。
あー、なるほど。
もうこれは絶対家から一歩も出えへんって決めてる日も絶対つけるって決めた。
あ
ー、でこのピアスはあのもう毎日何に合わせてもおかしなやつで、ワイが何つけてるかっていうと、大君からあの結婚するときにいただいた一粒ダイヤのピアスと、
うん、
これはあのおばあちゃんの肩身でいただいた一粒ダイヤのネックレス。
おお、ダイヤ、ダイヤ。
そう、だからダイヤにまとわれてんのよね毎日。
すごいね、輝いてるね。
そうってなると、なんか家ん中やけど、こうダイヤがキラキラしてさ、
うん、
なんかこうグズグズ感なくなったよ。
グズグズ。
いやマジでグズグズやったよ前。
グズグズって。ああ。
そのグズグズ感がなんかなくなって、むしろなんかダイヤまとってるええ女みたいな気分になってくんねん。
いやもういいやん、気分も大事やし、見た目もね、そうそう、華やかやし。
そう、うん、やし、なんかまあファッション関係の本読む結構好きなんやけどさ、やっぱどの本でも、うん、あのピアスとかイヤリングはぜひつけてほしいみたいな書いてて、
うん、
でそれはなんかダイヤとかまあ何でもいいねんけど、そのきらめきの反射であの若々しく見せてくれますみたいな、
うんうんうん、
結構書いててさ、でそれはほんまにそうやと思うねん、ワイも、
うん、
せやから最近家着はまずそもそも主体自体を見直してちょっと可愛くしてみた、でも楽ちんな服がいいって思うとワンピースに行き着いたっていうのと、眉毛とピアス、あ、眉毛と口紅変えて顔は若干メイクしてピアスとネックレスつけることによって女性としてなんかちょっと格上げしてもらうみたいなダイヤに
あ
っていうので行き着いた。
ピアスとネックレス毎日家でつけるのはそれは苦じゃない
ん？うん、苦じゃない。でできたらその眉毛だけ洗面台置けてるからさ、この口紅とピアスとネックレスを一緒にセットとして置きたいね。
あ、そう、置き場作ったら。
じゃあほんで置き場を探してんねん今、置き場のケース。
あ、ケースを探してんの。
そうそうそうそう、それはずっといろいろ見てんで、ニトリとか無印とか。
あ、
なんかちょっと惜しいんよな全部。口紅これ入らんとか、あ、これネックレス折れちゃうとか。
まあそうやな、パッてしまいたいけど、まあ、ちゃんとしまいたいし、
う
ん、せやな、
ってい
う、ちょうどええで洗面台に置けそうなサイズ感
というか。
ああ、まあまあまあ全部揃ったらいいわな
っていうね。
ああ
、お聞きいただいてありがとうございます。え、どう、逆に、
え、どう
見た目はそんなか、別に大君からしたら変わらんか。
いや、まあ、
前より妻が綺麗になりましたとかない？妻が
綺麗になりました。まああの垢抜けてるし洗練されてるとは思うよ。
その
前の、別に前の部屋着もさ、別に部屋着やからええねんけどさ、何でも。でもまああのイオン行くたびにこれこんなダサいかなどうかなとか
言ってんな。
もう聞かれて、もうええやん、もうそんなそのまま行きなはれとか言って、うん、こう後押ししてたけどさ、そういうのもなくなったし、これ大丈夫かなみたいな
そうやな、
うん、だからまあ自信も持ってるんやろうしね。
あとそうや、あのラスト一個だけ言っていい？なんか最近さ、あのめっちゃ今更なんやけど、ローファー買ったんよ。
ああ。
でそしたらなんか今まで私白スニーカーしか持ってなくて、家着に白スニーカーやってんけど、その家着にローファーってするだけでめっちゃおしゃれになるっていうのに気づいた、
うんうんうん、
あれすごいね。
いやすごいね。
そうなんで、なんかちょっと別に全然本物の革じゃなくていいから、なんか合皮っぽい楽な靴、
うん、
持ってない方はそのちょっとご近所用とかに買うとめっちゃ使えるかも。
いやなんかさ、そのふみおさんの本って放送で紹介したっけ？
多分一般はしてないと思う。
声日記で紹介した
のかな。そうそうそう、
なんかそのふみおさんとかいう人の、
そうスタイリストインフルエンサーみたいな感じかな。
スタイリストのインフルエンサー、まあインスタとか結構人気らしいねんけど、
うん、
まあ、その人を知ってその人の本を読んで、でワイも読んでんけどさ、
うん、
メンズ系アイテムとレディース系アイテムをうまくこう、
あ、そうそう、
組み合わせるっていう話あるやんか、
うん、
そのレディースっぽい服全部揃えたらめちゃくちゃキメキメの女性になっちゃうし、メンズ系のアイテム、まあスウェットとかさ、パーカーとかパンツとかいろいろあるけどさ、メンズ系、メンズっぽいスニーカーとかのやつで全身まとめちゃうと もうメンズすぎというかカジュアルすぎみたいな話あって、うん、で、この前伝え書店行った時メンズ あのファッションの本もちょっとパラ見してんけど、うん、そこで書いてたんはメンズな、うん、さっきのレディースの話、うん、今からメンズの話すんねんけど、
うん、
メンズもそのなんか比率があって、
へ
ー、まあ、女性とまあ一緒やねんけどさ、その綺麗めカジュアルっていう比率、
うん、
だこれをどれぐらい持ってくるかで印象変わりますみたいな。
あ、そんなん書いてたやん。
全身綺麗めにすると、うん、もうキメキメのちょっとやらしい、なんかちょっとデート決めすぎやろみたいな、うんうん、もうジャケットにシャツになんか革靴にみたいな。
まあでもおるけどな、そういう人
おるけどちょっと決めすぎか
い。まあ確かに確かに、
綺麗め 100% やから、うん、でもそこに、革靴じゃなくてスニーカー持ってくるとか、シャツじゃなくて T シャツにするとか、
あー、なるほどね、
パーカーにするとか、
引いてあげるんや。
そう、引くねん、引く。そう、カジュアルアイテムをプラスして、うん、まあ、綺麗め6カジュアル4でしたら、うん、ちょい綺麗めカジュアルになるし、
いいやん、
綺麗め3カジュアル7でやったら、まあ、カジュアルやけどちょっと綺麗め入ってるから洗練されたカジュアルみたいな、
うんうんうん、
なんか、あ、やっぱり比率とかそういう自分が身につけてるアイテムでこれはどういう印象なんかなっていうのをちゃんと分かってこう組み合わせるのが大事なんやなっていうのを思いました。丸そう、だからまあ女性もなんかメンズ系のメンズっぽい印象のアイテムばっか集めたメンズのあるし、
そうやね、
レディースばっかやったらなんか決めすぎのパーティーかなってなってくるし、まあメンズもしかりでさ、だからそういうなんか割合配分はなんかこれから何こうで決める一つのなんか指標になるなっていうな。
いや、あれ面白かったよね。
勉強した。うんうんうん。なんかそういう観点で振り返ったら、私の着てるやつ、あ、これはちょっとなんかレディース系のアイテムやな、メンズっぽいなとか言って、綺麗めカジュアル目指してます。まあ結構みんな綺麗めカジュアル目指すやん。
まあだって今のトレンドらしいからな、それが。
うん。でなった時に実際アイテムどうなってんやろっていうのをなんかちゃんとチェックしてみんな面白いかなって思った。
あれおぬぬめ確かに、
うん、でじゃあ部屋着ね、鍋殿さんはどうなんでしょうね。
聞きたい。そうやね、ワイはもうなんかいろいろ考えてワンピース行き着いたけど、
もうこれからずっとワンピース、
まあ一応
冬も、
うん、まあ一応
一応、まあ寒かったら上羽織ってとか。
でも冬ってさ、やっぱどうしてもボアのズボン履きたなんねやんか。
そりゃ寒いよ。
そうね、それをなんかどう綺麗めにしたらいいんかなとか思っちゃう。からなんかまあ皆さんいいアイデアあったら、まあなんか冬はワンピースで下になんかボワボワのさ、
ああ、まあね、
タイツあるから、うん、もう裏肝ですみたいなタイツ、まあそれでいいかなとは思ってるが、皆さんのおうち着をぜひ教えてください。
でうちはもうお風呂入った後はまあパジャマ、
うん、パジャマね、
服で。だから日中部屋で過ごす服と寝る時の服は違うよね。
違う、うん、家出へんくてもそうやな、着替えてる。
あ、そうやな、だから着替えてはいるな、うん、朝起きたらパジャマから部屋着に着替えるって感じ、
うんうんうん、
ちなみにワイは今日ユニクロの、アクティブジョガーパンツに、GU のこれ何だっけ、ダブルフェイスパーカーを
なんかそんな
着てます。
それめっちゃおしゃれ。
この色味いいわ。
その色味いいし、質感も軽くていいし、
質感もいいし、なんかシルエット感もいいし。
で今日の服なんかめっちゃいい感じやで大君。
あ、そう、
今日散歩の時思ってた、いいねって。
メンズはやっぱりまだ楽ちんやな。なんかメンズ自体がカジュアルな存在やんか。
あー、なるほどね、確かにそうかもね。
女性もまあ別にカジュアル得意な人もいるけどさ、なんかどっちかというとやっぱアクセサリーつけたりとかメイクしたりっていう習慣もあるから、なんかこう綺麗な感じを目指すかやんか。でも部屋着ってやっぱりアクティブジョガーパンツとかさパーカーとかさ、
うん、
スウェットとかそういうのが一番着やすいし過ごしやすいやん。
ね、
あのメンズはまあ割とそれでなんか色とサイズ感さえ間違ってなかったらまあ別に、
それはほんまそうやわ。
あ、普通にどこにでもいんなみたいな。だってイオン行っても全然おかしないやろこれ。
あ、そう、最近さ、あ、ちょ、めちゃ話長なってくるな。あの手短に言うけど、大君がさ、あのメガネ買いはったやん。
あ、うんうん、
それでだからあの GU ユニクロのメンズの服にメガネと、あとこの前アウトレットで買ったポロの何やっけ、
ラルフローレンのキャップ、
あそうキャップとか被るともうめっちゃもう GU とユニクロの服が輝いてくるあれすごい、なんかやっぱ小物ってすごい、
あ、まあ、小物はすごいな、うん、そうメガネ、伊達メガネなんですけどね、
うん、
そのジーンズでちょっと紫外線対策も含めてサングラスというか買って、
まあまたそれはメガネの回の話で話そうか、
うん、
そうそう、
あとキャップとか、あとまあ靴とかね、ベルトとか、まあ、メンズやったらそうだし、あとカバンとかね、
うんうんうん、
だからそういう小物でも全然印象変わってくるし、まあ、女性やったらピアスとかね、そういうアクセサリーとか、うん、なんか参考になったかな、はい、
皆さんのちょい技聞きたい、
まあ、そうやな、部屋着とかね、家でどんな服装で過ごしてる、どんなルーティーンでね、そう部屋着ってやっぱルーティーンにしたいやん、
そうやね、
なんか今日はこれ出かける、たまに出かける日とかデートの日とかはさ、あの今日どれにしようかなとか言ってもう散々悩むのも楽しいと思うけど、毎日悩んでられへんからな、
うん、
いつもこれ着るって、それが着心地よくて過ごしやすくて、
そうやね、そうそう、動きやすくて、
動きやすくて
多少汚れてもまあ気にせえへんみたいなやつはベスト、
汚れても気にせえへん、お値段も
安い、安い、
安い、
うん、
でもおしゃれ欲張りすぎすぎ、欲張りすぎちゃうかそれ、うん、でもおしゃれ、
でもおしゃれは大事、
まあ、ぜひコメントで教えてください、
ありがとうございました、レイさん、
はい、では続いてです、
はい、
渡辺夫婦のお二人へ、いつも癒しや学びをありがとうございます、以前神戸のイベントに渡辺夫婦に会いに行ったものです、あこれ名前
書いてないね、思った私は、
あれか名前表示オンにしてたっけ、でもそうやんな、
名前は表示オンにしてたけど、
あされてたよね、
うん、
え川津さんね
言っていいんかな、まあいいか、
いいと思う、オンにしてたから、
うんうん、
メモの時に抜けてるわそれ、あですよね、
うん、川津さん
以前神戸のイベントに夫婦、渡辺夫婦に会いに行ったものです、本物のお二人を目の前にした時緊張と感動がこみ上げてきました、お二人に会いに行くことがメインで神戸に行きましたが、会場の渡辺夫婦待ちのファンの方々を見るとどうしようとなりました今となればファンの方と友達になりたかったなと思いますが、本物のお二人に会えたという衝撃が強かったので頭はそのことでいっぱいでした、渡辺夫婦のお二人は今年イベントをする予定ありますか、ぜひまたお会いしたいです、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
じゃあカーチさんめっちゃ覚えてる、
うん、
お会いしたの、
このアイコンの
あれ、そうそうそうそう、
この川内さんですか
って言ったら、そうってめっちゃ喜んでいただけたとあとあのお手紙いただいて、ああでそのイラストがすっごい可愛くって、
うんうん、
あの次のお家で飾ろうと思って今おじいちゃん家持ってってる
そう今なんかインドネシアいらっしゃるってこの前
ねえ、いやそうなよね、だからあん時から行ってたんかな、それともあん時、
ね、なんかそういう話今までしたことあったっけ、
そうあの後行ったんか、
ね、そんな日本語教育のお仕事もされてんねやと、
いやいやめっちゃ嬉しかった、ありがとうございます、ね、また言っていただけてまためっちゃ嬉しい、
イベント
あれめっちゃ楽しかったなマジで、
まあ、そうやな、
あれめっちゃ楽しかった、
初めての経験やったね、そうワイにとっても、
ワイもめちゃくちゃさそういうとこあったらいいなと思うねんけどさ、いかんせんなんか自分でやろうと思ったらもうどうしたらいいか分からへんくてさ、
まあね、
でなんかちょっと思ったんが、もうなんかファンの方が今日なんか大阪でこう何会うんでどうですかみたいな声かけてもらえたら、あ
そういう感じ、逆に
あそうそうそう、
あ
なんか気軽に行けるなっていう気はする
めちゃくちゃなんかズボラやなそれ誘ってくれたらって、
うん、とかなんかみんなでサッカー観戦行きましょうとかそんなんでもいいけどさ、
あすごいね、
そういっぱいで行った方が多分楽しいやんか、
あすごいねそれ、ヨドコ桜スタジアムとあのスイタのパナソニックのスタジアム行ってみたい、新しになったやつ
知らんけどそうなんやとかね、なんかあったらいいなと思うけど、そうやからイベントする予定はないんですよね今のところ、
まあまあまあそうですね、
なんかどうしたらいいんやろうっていう気持ちが強くって、どうマネジメントしたらいいやろうって、
あ、でもなんかいいやん、サッカー観戦とかしようぜ。
そう、なんかそういう気軽なやつがあったらすごく嬉しい。
うん、せやな、ちょっとパーティー無理やわ。
パーティー、そうだよ、なんか
パーティーとか
席が決まっててワイらがぐるぐる回るとか。
いや、飲み会はね無理。
そうやね、
それはねできないタイプの人間なんでまずそういうとこあんま行かへんからね。
そうやな
主催ってもう余計やばい。
主催はもう緊張してこっちになんな。
まあだからそうやな、なんかサッカーじゃなくてもいいけど、なんかそういうイベント開くんじゃなくてイベントに行くみたいなね。
あ、そうそうそうそう、
そっちの方がなんかイメージは湧くかも。
そう、せやから前の、 あの結婚式
サマソに行きましょうみたいな。
あ、いいね、結婚式のやつはめっちゃちょうどよかった、ね、
あ、そうやな、イベントに行ってってやもんな。
そうそうそう、
確かに、うんうんうん、
もう全部向こうがオーガナイズしてくれて。
ああ、お願いします
ありがとうございました、河内さん。またいつかお会いしましょう、ぜひ。
はい、では、最後のレターですね。勝手ながらどうしてもお二人に聞いてみたく初めてのレターです。同い年、関西出身、夫婦関係も似ているように感じ、日々の配信をとても楽しみにしています。実は初めての妊娠初期流産から1ヶ月、手術から3週間が経ちました。夫婦関係もよく、体の回復も順調で、小さな幸せを感じている、妊娠できてよかったと、割とポジティブに過ごしていた1ヶ月のはずなのに、最近急に体の不調が出てきて、何かに緊張しているかのように心臓が非常にドキドキしたり、悲しくはないのに涙が急に出たり、戸惑っています。産院に相談しましたが、ホルモンの乱れかな、心臓の件も重大な問題があるわけではなさそうとのこと。絶対に子供を望んでいたわけではなかったのに、こんなにもショックを受けていたのかと驚いています。忘れる必要はない、共にこの感情と生きていけばいいと分かっていても、頭の片隅にずっとあり苦しいです。妊娠のことも限られた人にしか話していなかったので、不安をシェアできる人が少なく、レターしてしまいました。お二人の心の持ち方、支えになった考え方などを教えていただけないでしょうか。このレターでお二人の感情をかき乱してしまったらごめんなさい。
うん、ありがとうございます、はい、大丈夫、大工なんか一瞬電話かかってきてたけど。
あ、大丈夫、あの母やから無視した
、うん、後でかけてあげてね。
これマナーモードにしてんのに音鳴ってんけど、これこれなんだ、これ母の母の力これあ、まあ大丈夫ですはい、
いやー、そうやね、手術、流産手術から3週間経って、
うん、
ドキドキしたり涙が出たり、いやー、なんか当然やけどって思ったけどな、やっぱなんかその苦しくないわけがないよね、やっぱ、
うんうんうんうん、
だからポジティブに過ごせてた1ヶ月、妊娠できてよかったと割とポジティブに過ごせてた1ヶ月がなんかもう幻想で、
うん、そうやな、
うん、もうなんかただ蓋してたみたいな。
まあ由美の経験を振り返ると、なんか結構同じような感じはちょっと見受けられるよね。なんか
そうやな、
終わって手術もあってすぐ妊娠できてよかったとか、こうポジティブな気持ちになんか切り替わってるというか、切り替えてるというか、そう思おうとしてるというか、
なんかさ、ね、そう最近ちょっと気づいたことがあってさ、去年だから2回私流産してるやんか、
うん、
で去年はまあ立て続けに起きたし、なんか流産直後の話でいくと、やっぱこのレターいただいた方とめっちゃ近くって、
うん、
ポジティブでいなきゃとか、立ち直らなきゃとか、
うん、
いやもう大丈夫みたいな感じで感情に蓋してたんが去年1年やって
ん、うん、
で今年入ってから今 3,4 ヶ月経ってるけど、今年はなんかもう薄れてきたって思ってて最初、
うん、
でもなんかあの実は昨日まで結構ずっと病んでてさ、私この1週間ぐらい、うんうん、でなんかもう気持ちのコントロール全然できへんくて最近、
うんうん、
なんかそれこそもう急に涙が出たりとか、もう体が重くてもう寝ないとしゃあないみたいな感じになってんのは、やっぱりなんかその めっちゃダメージあったんやろなって思うねまだ、
うんうんうん、
気づいてないだけで。でなんかその去年1ヶ月が消化しよう消化しようってこう意識して頑張ってた1年やとしたら、多分今年1年はもう無意識にずっと苦しんでる1年になるんかなって思ってね。
あ
なんでなんかその苦しくないとかは多分次の子授かるとかなんかもうパッてこうもういいやって振り切れるぐらい時間が経たないとなくて、なんて言ったらいいかな、だからうーん涙が出たりしちゃうのはもうしょうがないというか、
うん、
そればっかりはもうてかもうこればっかりはもうほんまに時間の経過しか癒してくれるもんがなくて、
うん、
で時間がいくら経とうが消えるもんでもなくって、まあだから無理に元気になろうなろうとはほんまにしんといてほしいかなとは思うかな。
そやな、まあポジティブに過ごしてた、うん、
ポジティブに過ごせてたっていうよりもう多分頑張って抑えてたっていう方が正解ちゃうかな。
だから言い方変えたら現実を見なかったっていうことかもしれん。
そうも言えるかもしれん、
うん、でも現実ってやっぱ悲しかったと思うし、
うん
うん、だからこんなにもショックを受けていたのかと驚いています。
それもめっちゃわかる。
それが事実なんやと思う。でも、
うん、いやそれもほんまめっちゃわかる。
ショック受けたんよ、うん、
今めっちゃ思うもん、えまだみたいな、
うんうん、
まだ引きずってんのって。やっぱりなんか赤ちゃんとか映画とか出てくるといいなーみたいな、えな授かれてえな埋めてみたいな。
今見てるドラマ赤ちゃんばっか出てくる。い
やそうやね、今めっちゃ赤ちゃんターンやんか。
赤ちゃんばっか出てくるやん、ね、昼見てるドラマ、
うん、よかったねっていう感じで見てるかな。ほんでなんか本とか言葉とかっていうのは、私が実際に読んだ本はあこれなんでちょっと短くメモしちゃってんのやろ。ちょっと正確なタイトルが分かんないのでぜひ下に貼っておくんですが、確かなんかママお空の話をしてあげるか、ママなかったかな、お空の話をしてあげるかな、
は
あ
はあ、
っていうなんかエッセイで、
うん、
これはなんか長女が生まれたんやけど、その長女がお空のことのことを覚えてて、え何何何、
お母さんお空の世界の話をしてあげる、
あそれそれそれ。
ママなっててちょっと惜しかったな、
惜しかったな。
はい、お母さんお空の世界の話をしてあげるね。
まあ天国の話をしてくれるっていう中で、なんか、まあ、流産の話も出てきて、
うん、
ほんでなんかその話ちょろっとまあネタバレみたいになんねんけど、するとその流産する子ってなんで一回こっちに来たのにお空に帰っちゃったみたいなのを娘さんに聞くと、まあいろいろ理由はあるけど一個はおやつを忘れたからじゃないみたいなって言ってて、でなんかその子曰く天国からおやつを持ってお母さんのお腹の中に来んねんて、でもたまにそのおやつを持ってくるの忘れたりとか、もう急いでこの地球に生まれたいがためにおやつを自分で食べれる食べる練習をすっ飛ばして食べられへんのにこっちに来ちゃって、あやっぱ無理やったって言って帰っていく子とか、まあ、いるらしくって、うん、でなんかそんな話を読んでめっちゃ可愛いやんと思ってさ、
うん、
でワイの子もおやつ忘れたんかもしれんって思ったらすっごい気持ち楽になって、
うん、
じゃあもう次はおやついっぱい持っておいでねって思ってて、
うん
っていう話。
っていう話、
まあ、ちょっと続きあんねんけど。で、まあ1回目はだからこの本しか読んでない、
うん、
しそのおやつっていうのでだいぶ救われて前向きになった、
うん、
ただ、2回目なった時は何にも読んだりしてなくって、
うん、
っていうのもなんかそのもうなんか怒りの方がでかくて、
うん、
だからなんかちょっとコメントとか、あと流産本おすすめとかでやると結構出てくるのが、ママさよならありがとうっていう本がおすすめですっていう情報結構出てくるのか、 で2回目これ手に取ろうかなって思ってんけど、うん、ありがとうって言われてんのがめっちゃ腹立ってん。
あ
もうタイトルで ありがとうちゃうやんみたいな、
うん、
これだけワイのことボロボロにしといてありがとうって言って戻っていく自分卑怯やでって思って、あ手に取られへんかってん。これはただまあいい本らしい
それ読もうかってなるかそれ
なんで多分1回目やったら読んでたかもしれない。
あ、まあ、メンタル次第やな。だから2回目はなんでやねんって、まあ、その怒りというか、まあこのなんでっていう、ね、無力さというか怒りというか、
そうそうそう、
だからなんでおやつ忘れとんねんっ て、
言
って、
いやそうやね、
2回目は怒ってたからな。
そう2回目は可愛いとかじゃなくてもうほんまふざけんなよって何回忘れたら気済むねんって、忘れるんかなんかもうそれとも見学しに来ただけなんか分からへんけど、
知らんけどな。
え赤ちゃんってめっちゃなんかもう全然私のこと考えてないやみたいな、
ああ
めっちゃ自分主体でなんかもう地球見に行きたいと思ったら一瞬宿って帰っていったりとかあおやつ忘れたとか言って帰っていったりとかもうどういうことって。
まあそうやな、可愛いとも言えるし、そのためにこんだけ負担、
いやそうや、ね
ね、強いられてんのかっていう捉え方もできるしな。
そうなんでなんかちょっとどう言ったらいいんか分からへんけど、まあ、1回目はとにかくでも救われたのほんま、
うん、
でも2回目からはもう何か救ってくれる言葉があったかっていうと全然なかったかもしれない。もうそれは多分同じ経験をした人の経験談が一番救われたから、うん、そういう感じ。まあ、
経験談ね。
そうやね。
とこの方、まあ焦らずね、休むことも大事ですね。
いや本当に、うん、そう思います。
我らは休まず2回目ってね進んで、まあそれでうまくいってたらちゃんちゃんやったんかもしれんけど、
う
ん、
そうかも ね、
ね、まあいろいろあるからね、なかなか、まあ、ゆっくり休んでね。
うん。あと最後ちょろっとこの話すると、なんか最近薬に頼らずうつを治す本っていうのを読んで、うん、それが面白くてさ結構、
うん、
なんかその人の主張でいくと、タンパク質と鉄分が不足してるともう体がすごい不調になってくるっていう話をしてて、うんうんうん、その流産手術の時ってめっちゃ血出るんよあれ。
あ
で私も結構貧血気味になったりしてさ
あ、はいはいはい、
でやっぱりね鉄分って全然足りてへんと思うよ、
うん、
なんで、でほうれん草は実はなんかあんまり吸収力良くないらしくって、うん、なんで、まあ、レバーとかお肉の赤身とかしっかり食べてちょっと鉄分を補給してあげるっていうのは結構大事かもなとは今は思う。
鉄分は普通に過ごしてたら不足しがちよね。
ほんまに不足しちゃう、
うん、
なんで私はプロテインに鉄含まれてるからそれ1日2杯飲んでなんとかしてるけど、
うん、
もしかしたらサプリ飲んでみてもいいかもしれない。
まあタンパク質もねやっぱり不足しがちやから、
うん、そうそう、タンパク質も赤ちゃん妊娠して多分頑張ったからタンパク質も今足りてないかもしれへんし、うん、ぜひそこも、
まあ、そういう体作りも含めてね、うん、
いやでも本当おつらかったですね。
レターありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで以上ですね。
はい、
はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。まあ、この放送への、ね、コメントいいねそしてレターお待ちしてます。特にコメント、まあ、部屋着についてね、何かうちではこんな部屋着ですとか、ね、
そうね、
こういう発見がありましたとか、最近こんなルールでルーティーン回してますみたいなね、皆さんの体験があればぜひ教えてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。